78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。今日は先週に引き続き生命工学科大月隆准教授にお越しいただきました。大月先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、生命工学科以外の学科の学生さん、他にも3学科ありますけれども、はい、そちらの学生さんも含めて、生化学の基礎から最新のバイオサイエンスまでの流れを理解してもらう生命科学概論という講義を、担当しています。
はい、
あとはですね、生命工学科学科自体の、3年生はずっと毎日午後学生実習やるんですけれども、そのうちの分子生物学とか遺伝子工学の部分を担当しています。
そういった授業を受けた学生さん、研究室に入ると思うんですけれども、
はい、
研究室に入ってからどのような研究を行うんでしょうかね。
はい、私の研究室のお話になりますけれども、先週お話ししたようにゴミから役立つものを作るということを目的に研究してますので、例えば今在籍している学生さんは、その食品廃棄物だったりとか、あるいは草刈りした雑草とかがですね、メタンという、都市ガスの成分であったりとか、あるいは最近話題の燃料電池自動車の燃料になる水素ですね、そういうものを効率よく作る研究をしています。あとはですね、いろんなプロセスをこう組み合わせていくというのが重要ですので、プラスチックの原料とか、あるいはガソリンを作るような研究、それからそれらのプロセスから出てくる副産物を使って薬草を作るとかいうような研究もしています。
いろんなものに変化する可能性があるんですね。
そうですね、もう何でも屋さんっていう感じです。
学生の皆さん、どうでしょう、将来はどのような仕事を目指されている方が多いんでしょうかね。
そうですね、やはりこういう生物に携わる研究をして、発酵のことも分かっているので、やはり食品ですとか、化学系の会社に行くことが多いですね。私は研究自体ももちろん大事なんですけれども、その研究を通じて これから社会人としてちゃんとやっていけるようになるのもすごい大事だよということを言ってますので、変わったところでは、いや私はやっぱりこっちがいいというので、銀行とか保険会社に就職して活躍している学生もいます。
そうなんですね。はい、ではいろんなジャンル幅広く皆さん旅立たれて活躍されてるんですね。
そうですね。
さあ、そしてリスナーさんから、ご質問もいただいています。富士吉田市の林さんから、先生は微生物の研究をされているということなんですが、どのようなところから採集しているんでしょうかというご質問です。
はい、ありがとうございます。そうですね、去年ノーベル賞を受賞された大村先生、おられましたよね。はい、大村先生の話ですけど、抗生物質を作る菌をゴルフ場の土から見つけたっていう話は有名だと思うんですけれども、私もいろんなところから採集します。
やはり大村先生のように常に袋を持ち歩いていたり、
持ってますね。
そうなんですね。
はい、いつピンとくるかわからないので、でやっぱり多いのは畑とか山の土であるとか、はい、あるいは川とか沼の底の泥とかですね、そういうところが多いんですけれど、そうですね、例えば先ほどの、燃料になる水素を作る菌だったりすると、例えばそうですね、温泉の湧いてる近くがいいとか、よかったりするんですね。だそういうこともあるので、微生物ってやっぱり普段目に見えませんので、どこかに行った時に、 なんかここはいいのがいそうみたいなまあそういう感じで採取しますから、まあ、そういう意味で本当に大村先生と同じだと思います、
うん、やはりこう先生の中で、まあ、嗅覚じゃないですけどここはっていうのがあったりするんですかね、はい、
なんか微生物のこう気持ちになったつもりでですね、この辺いいんじゃないのかなって思って、そこからこう役立つのが取れたりするとすごい嬉しいですよね。
ここの温泉自分が微生物だったらちょっと使ってみたいなみたいな。
そうですそうですそうです。はい。
でもそういう意味ではイマジネーションも膨らみますね。
そうですね。
はい、そう先週そういった微生物の力で山梨を全国のモデルになるようなバイオタウンにしたいとおっしゃっていましたけれども、はい、今後の展開などはありますか？
そうですね。まあ今までのバイオテクノロジーっていうのは自然界からこう一種類の微生物だけを取り出してきて、
はい、
でそれにこうほらお食べっていう感じで餌をあげて、うん、まあ、いわば特殊な条件で利用する技術っていうのを基本に発展してきたんですね、でただその自然界を見てみると、うん、そういう一種類の微生物だけっていうような状態っていうのはほとんどなくって、何十とか何百種類の微生物が共存してこうせめぎ合ってるような状態が普通なんです、
はい、
まあ、いわばこう料理の鉄人がいっぱいいるような状態で、まあ、本当の人間の料理の鉄人はまあこう下ごしらえから全部一人で料理までできますけれども、はい、微生物の世界では例えばこう下ごしらえの鉄人、それから下ごしらえができたらその材料をフレンチにする鉄人、和食にする鉄人、あるいは中華にする鉄人という感じでこう分業が徹底してるんですね、で大村先生のお仕事は、和食の鉄人を連れてきて、で、下ごしらえをしたこう三枚におろしたお魚を渡して、で最高の和食を作ったというような感じなんですけれど、
分かりやすい、
私はですねこう常にこう鉄人がもういっぱいいる状態で、例えばこうもうマグロ1本丸々渡して、今日は和食でお願いしますとか今日はフレンチでお願いしますっていうふうにこう自由にコントロールできるようにしたいと思ってます、
なるほど、一つのそのジャンルにとどまらずに、そのいろんな鉄人の微生物たちの力を借りて
活躍してもらって、でこう、まあ、私たちの都合のいいものなんですけど、今日はこれでお願いしますみたいな形で作り分けられると、まあ、理想のバイオタウンにつながっていくのかなと。
そうですね、面白いですね、そうやって考えると。
面白いですよ、
では最後になりますがリスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか？
はい、まあ、よく中学とか高校の皆さんにお話しする機会も、いただいてですね、そういう時にも言ってるんですけれども、常に自分が夢中になれる何かを持っていてほしいなと思います、でもし大学に行くんであればその時こう夢中になれることができそうなところに行くのがいいですよっていうふうに申し上げてます、で仮に、まあ、途中で大学入って興味が変わってもその時はそれまでこう一生懸命打ち込んだ分成長してるんで、あんまり心配しなくて大丈夫だと思いますねで、まあ、例えばそうですね、今日もし私のこの話で興味を持ってくれた方がおられたら将来は一緒にもし研究できたらとても嬉しいですね、
はい、夢中になれるものだったりこう情熱を注げるものっていうのはエネルギーになりますもんね。
そうですね、
先生2週にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
さあ今日のオンエアやこれまで放送したものはグッデの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますのでぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。